皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
先生はですねブログでというか、経済とか世界の動きなりねいろんなことをコラムとして書いておられるんですけれども、なんか最近書かれたコラムがものすごくなんか注目されているというと聞いたんですけど、
いやいや大したことじゃないんだけど、数日前にですね、新聞でですね今年金、公的年金、老齢年金ですけどね、65歳から受け取るが基準だけれども、前倒しすると60歳から受け取ることもできるし、遅らせると70歳から受け取ることもできると。ただ今後ですね70歳を超えてから受け取ることもできるようにしようと。で受け取りがですね今のシステムでですね遅れるほど、1ヶ月遅らすほどですね 0.7%、だから1年遅らせるとですね8.4% ですね、1ヶ月の受け取り額が増えていくようになってるわけです。それそうですよね。遅れて受け取った方が余命がだんだん短くなってくるわけだから、より高くもらえる、
インフレもないしね、
で70歳超からの受け取りを選択肢に、入れることを政府が検討していると。それでそれを見てですねじゃあ一体いつからですね受け取れば一番得になるかなと、それは当然自分があと何年生きるかという ね、読みように依存していると、でそれをこうマトリックスにしてですね、何歳から受け取ると例えば70歳、今の現行のシステムで一番遅らして受け取った場合、有利になるのは、つまり65歳や60歳から受け取った人にも有利になるのは、名目の貨幣金額だけで数えるとですね、85歳まで以上生き延びればですね、70歳までですね、遅らしてたくさん一月分の、年金をもらった方が有利、多くなるんですね。
あ、そうなんですか。なぜそうなるんですか。
平均余命に当然依存してますよ。
平均余命、例えば60歳からもらい始めたと、
額は小さい、
小さいけれども、その人85歳まで来たと、
よりも70歳まで受け取りを遅らして85歳までもらった方がですね、額がですね少し大きくなると。で以降は90歳100歳と長く生ければ生きるほど一月あたりのだってもらい受け取り金額はもう大きくなってるから、
そういうことか、
ね、でさらにこれは名目金額だけの累計じゃなくて、例えば年金受け取ってもですね、とりあえず自分は使わないで運用するって人もいますよね。例えば 2% で運用できるか 3% で運用できるか、そのことによってやっぱり将来のですね、受け取りの、価値って変わってくるわけですよ。だからそういうふうに考えるとですね、要すれば単なる死ぬまでの間にもらう名目の累積した金額だけじゃなくて、それをですね、経済学というとですね、時間割引率でね、割引くって言って、
だけどね、
僕は処理をするんです。
まずね、60歳からもらうようにして、働いてるものね、でそのお金を株とかに投資したと、その株大きくなるでね、いわゆる R は、G より大きいって考えたらね、早くもらった方が得でしょ、それを運用して。でもう一つね、言えるのはね、
今それを言おうとしてる、だからね、早くからもらって、自分は例えば年率 5% で運用できるんだっていう人はですね、早くもらった方が得になる。
得になります、
ね、でその計算の仕方はね、その将来のキャッシュフローをですね、例えば今だったら 5% なら 5% で割り引いて、現在価値を計算して、それでこう、どれがお得ってやる、そうすると高い割引率を持ってる、つまり例えば高く運用できるとかね、あるいは仮に消費するにしてもですね、将来の消費よりも今俺は消費したいんだという、強い性質を持ってる人はですね、割引率高いということになって、遅らせるよりも早めにもらった方がですね、逆に言うと得だっていうね、その辺マトリックスを作ってね、出したらね、結構これがね、僕はヤフーの のブログ書いてるんだけども、うん、それがあのブロゴスっていうのはこういつも勝手に転載されてですね、でブロゴス見たらびっくりしたことにですね、その日のアクセスランキングのトップになったわけ、総合でトップになったわけ。
すごいね。
いや僕はちょくちょく書いて時々ねこうランキングの上に出ることはあるんだけど、総合でトップってことは初めてですね、でびっくりしてですね、
びっくりしますね。
で要すれば何かっていうとですね、やっぱり人間はですね、お金の損得に敏感なんですよ。
まあそうですね、一番興味あるのそうですね。
それでこうそのマトリックスを見てですね、ああそうかと言ってこうチェックしたんでしょうね、うん、
北朝鮮問題よりトランプ大統領の1月20日のね、うん、まあまあ、1年目よりかね、注目を浴びる。だけど僕今ふと思ったのは、70歳からもらうって考えたらね、うん、自分は70歳まで健康にいようと思えばね、うん、経済的ファクターの分で社会的ファクターからいくとね、うん、そっちの方が例えば85歳までもらわなあかんと思ったら、うん、自分の健康のためにいろんなことをやっぱりね、うん、少しでも長生きしようと、うん、そのモチベーションが高まるんで、うん、早くもらうよりか僕70の方がある意味では自分にプレッシャーかかるからね、うん、いいかなって思うんですけどね、うん、
いや僕もね基本的にはそう考えていて、うん、つまり働ける限り働こうと、
そう、そういうことです ね、うん、
で所得があって、うんうん、それで、でそういう自分を維持するためにはですね、うんうん、やっぱり勉強しなくちゃならないし、体も動かさなきゃならないんで、 そうですね、そのことによってですね、むしろ、なんていうの、健康でいられる期間、うん、健康余命をですね伸ばすことができるだろう、う
ん、できますね、それ大きいね。でもう一つね、頭っていうのはね、やっぱまだまだ鍛えられると思うんですよ、うん、60でも70でも80でも、うんうんうん、まあそうでないケースもあるかもわかんないけれども、やはり常にこう自分の経験と常に新しい理論なり勉強しようという姿勢が大事だと思うんですけどね、うんうんうん。
いやそれは、うん、近年のベストセラーのね、ライフシフトにも書かれているですね、人間は別にね、年とともにどんどんどんどん衰えていくわけじゃなくて、うん、衰える部分もあるけれども、うん、伸びる部分も実はあるんだと、うん、ね。で、だから別に新しいことをね勉強を始めるのはですね、うん、別に60だって70だってですね、うん、遅くないんだよと、まあ、そういう世界に僕たちはねこう、うん、入ってきてるということですよ、
うん、まあそうですね、ソニーの森田さんなんて、60からテニス、65からスクーバダイビングとかね、スキーとか、うん、そういうふうに、まあ、いわゆるやられたりね、昔でそうですから、うんうん、どんどんその勉強のみならずスポーツもやればいいと思うんですよ、うん、怪我しない程度でね、
うん、いやそうですよ、うん、いや私だってね20代30代の時にはスキューバダイビングやってたんだけど、はあはあ、結婚して子供できてちょっとできなくなったけども、うん、50代のねまた半ばからねこう始めてるわけです、う
ん、やれてます ね、 ね。
でそれで、うんまあ、30年間銀行員の生活したけれども、うん、52歳でね大学に転職したりしてるわけ です、ね、うん、それはですねその気になればですね、うん、40、50でね全然遅いことはないし、うん、60になったってですね、まあ、今61ですけれども、うん、なんか新しいことをやるのに ね、うん、それはできることはねいろいろあるんだろうと思ってますよ、うんうんうん、
そうですね、小泉進次郎さんですかね、100歳までこう生きるようになればね、副業もした方がいいと、うん、副業するにはやはり何十年もかかりますからね、うん、まあ、週休3日制になるだろうと、で家で自宅でも仕事できるだろうと、うん、まあ、お若いのライフバランスのね、それでそしたらその間何をすべきであるかというと、休みが多くなったら、大学の勉強ももう一度再びね、うん、ポストグラディエートもいいからそう勉強したり、うん、だから学位取ることのみならず、まあ、将来自分が生きていく上で必要なそういうノウハウ、うん、知識を得るために、まあ、勉強しようっていう、うん、そこに一つが仕事が生まれると思うんですけどね、うん、大学関係のね、
うん
うん、まあまあ、国としたら年金を自分は払うことはできないと、うん、少子高齢化のね、うん、そしたらそれぞれの働き方改革とかね、うん、生活の仕方、あるいは日本はねそれ働き方改革がですごい後進国ですからね、うん、もうすぐやっぱり先進国ヨーロッパアメリカのいいところを取れば何度でも改善できると思うんです
よね、うん、いやそうですよ。で、うん、日本のいいところはねヨーロッパに比べるとね、うん、まあ、少子高齢化という点ではヨーロッパのドイツやイタリアも同じなんだけど、うんうん、日本人はですね60過ぎてあるいは65過ぎてですね、うん、働いてる人の比率がねヨーロッパのに比べると高いんですよ。
高いね、高い、うん、だから、うん、ねそれは僕が言える、僕はねヨーロッパの国連も定年するときみんな喜んで定年してはるんですね、うん、なんかね、彼はやっぱり遊ぶっていうことは休み取ってから慣れてるけど、うん、日本人はずっと働いてた人間がね、急に仕事なくなったらね、これこそね、ボケてしまうというか、ボケてしまうというか。ま
あ、もしかしたら日本人はね、遊びベタなのかもしれないんだけれども、
筑波大学やらない
し、ね、それはそれでね、働くんであればですね、 経済全体としてはいいわけなんで、うんうん、今もに日本は、ね、少子高齢化で生産年齢といわれる、ねうんうんまあ、15歳から65歳、うんうん、あるいはまあ20歳から65歳の人口は減ってきてるんだけれども、うんうん、逆にあの雇用ね、雇用者あるいは就業者は増えてきてるんですよね。それはなぜかというと、一つは女性の労働が増えてるって、もう一つは65歳以降の労働が増えてきてると。でだからみんなあのなんていうのね、あの元気なうちはですね、年齢に関係なく性別に関係なくみんな働こう社会でですね、まあ、いいんじゃないかと思いますけどね。ただそれは当然働き方が多様になるから、
まあまあ、そうですね。
その多様な働き方を認めるような制度設計にあの変えていく必要があるよねっていうことじゃないかと思います
ね。働くということはね、かつてだったら会社に満員電車に、ね、朝早朝乗って1時間半かけてね、東京だったらね、まあ、往復3時間近くかけてね、そんなことしなくても IoT とか、AI のおかげで自宅でも仕事ができる、うん、働くということは別に会社行かなくてもできるっていうね、うんうん、ただプロフェッショナルだったら有給業だるでなくてハワイにいてもスターバックスにどこでも、うん、仕事できるでしょ、うん、それが僕働き方だと思いますけどね、
うん、それでいいんだと思います、うん、ただどうも日本のですね、政治家の中でもですね、うん、割とレフトの人たちとかね、うんうん、あるいは既存の労働組合の人たちの言動を見てるとですね、うんうん、やっぱり昔の1970年代、うん80年代ぐらいまでのですね、うん、なんか正社員をベースとした、
そうそう、
あの専業主婦のね、うんうん、で男性がね、
そうそうそう、
あの主たる家計のね、あれになってというね、うん、そういうね、古いね、うん、モデルに、うん、からの発想からね、むしろこの、うん、昔は革新と言われた人たちがね、うんうん、抜け出せていないようなことを、うん、僕は非常に感じるんですよね。
そうですね。あの、憲法と同じかもしれないね。その、うん、革新、でこう言われる人ほどもっとこう働き方改革で革命したらいいのに、うん、そうでないですね、うん、今言われたように。だからプロフェッショナルという人は別にタイムカードをして仕事をしてるんじゃなくてね、
うん、
ずっとやっぱり24時間やっぱり仕事をする人はしたらいいと思うんです、うん、孫正義さんでも寝る時間がもったいないと、
うん、
今起きたらどこにいるかわからないと、うん、そういう人もいていいと思うんですね、
う
ん、
いやそうだからね、うん、年俸1000万円以上の人はですね、うんその残業関係なしにですね、うんうん自分でもう裁量で働くという、うん、あの裁量労働というのはねプロフェッショナルにはいいと思うんだけど、
うん、当たり前だと思う、
ね、それはね例えばあの労働組合の連合とかね、うんうん、なんか、うん、なんやかんやと反対してるのはね、うん、僕は理解できない、
理解できない。それやってしまえば本当に競争力も弱くなるし、うん、生産力も低くなるし、アメリカとかやっぱ働く人も一緒に働きますからね、うん、なんか知らんけどみんなと一緒のことやる平均とって、プレミアムフライデーとか言って、まあね、そういったらみんなもう仕事帰らなあかんと、うん、あみたいな話ですね本当にそれは、うんうん、もっと自主的にこう自分の明確なビジョンを持ってそこで働いて、で働くっていうことを楽しく思えるとき、今仕事はそうでしょ、教えるということは、
うん、
楽しくてしょうがないんちゃいます。
いやいや、まあまあ、まあ、それそうに楽しんでますけどね、
はい、そうね、休みも多いし、楽しんで、教えながら自分で学んでるというのは、まあ、大学の良さだと思うんですけども、だけど大学の使命というのは大きいですね。やっぱり今こういうシフトしてる時代において働き方でもね、生活でもやっぱりそれをさまざまなダイバーシティという経験を持って、教えていくということは非常に大事ですね、うん、ということでもう試験でもうすぐ休みですか。
期末試験は今日終わりましたからね、
はい、
明日評定してですね、
うん
春休みってね言っちゃいけないんですね。
いつまで休みですか。
春の自由研究集中期間
ということは、ということでこれから休みで忙しくなる研究される龍谷、大学の経済学部竹中先生です。どうもありがとうございました、
はい、失礼しました。